タオのキャッシュフロー経営への道。皆さんおはようございます。パーソナリティのタオモトです。この番組は中小企業の社長や個人事業主の方をお呼びして、従業員や取引先の社長、家族に届けたい事業に対する思いを語っていただく番組です。タイトルにありますキャッシュフロー経営という部分なのですが、経営を行う上ではお金が必要不可欠ですので、どのようにお金が残る経営をしていくかという点についても私の思いをお伝えできればと考えています。経営者の思いについて、そしてお金について、毎週金曜日の朝8時30分にお届けいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。
改めまして、タオモトです。よろしくお願いいたします。2023年1月ということでですね、新しい年になりましたけれども、いかがお過ごしでしょうか。まあ、1年の初めは毎年ラジオでもですね、今年1年間の抱負というかビジョンを、お話をさせていただいてるんですけれども、ちょっと今日はですね、先日、私がセミナーの講師をさせていただいた、決算書の見方っていう部分のお話がですね、ご好評いただいて、また開催をするっていう運びになりましたので、会社の数字のね、お話っていう、ちょっと年始から固い話にはなってしまうんですけれども、そういった話をさせていただきたいかなと思っています。私も職業税理士ということなんで、数字で出来上がった決算書をもとにですね、税金の計算をするっていう、お仕事もさせていただいてるんですけれども、やっぱり一番のメインになってくるところっていうのは、その決算書ができる前までの部分で、こう毎月経営者の人と会って、会社の数字をね、固めていくっていう作業を、一緒にお手伝いをさせていただいていて、税金の計算っていうのは本当に最後の最後の、部分になりますので、そこだけじゃなくて、日々の活動についても伴走して寄り添っていければなというふうに思ってるんですけれども、決算書が 何かっていう話ですよね。で、職業柄決算書のどこを見ますか、どこを一番大事にしてますかっていう質問をたまにされますし、結構たまに、ドキッとするのがですね、決算書、あなたにとっての決算書って一体何ですかっていう質問をされることとかあるんですよね。いろんな人に聞いているけれども、あなたにとって決算書って何ですかっていうのは結構こう試されているような問いでもあって、職業柄それをどう答えるのかっていうのは日々悩みながら考えているところはあるんですけれども、私の中での、一つの回答っていうのを持っているので、その辺の話もね、しながら今日は進めていければいいかなというふうに思っています。今年2023年1年間のビジョンとして、税理士として税金の計算をするっていうところよりも、キャッシュフローコーチっていうね、お金の流れを見える化するっていう、そっちの方のビジネスをに重きを置いて少し活動していきたいかなというふうに思ってますので、その時にこの決算書であったり会社の経営数字を扱う、どういうふうに見ていくかっていうね、一つ参考にしていただければなと思っています。決算書を重要視する理由の一つが、必ずビジネスをしていく上では、個人事業主でも、法人会社でも必ず作るべきものだからですね。やっぱりお勤めの方、サラリーマン、給料をもらって、活動されている方にはあまりこう馴染みがないかもしれないんですけれども、例えばじゃあ自分でね、副業でも何でもビジネスやるよってなった瞬間に、決算書っていうのは必ず作らないといけないです。で、なぜかっていうと、国民の三大義務のうちの一つが まあ、納税というのがありましてですね、税金を納めるというのがありまして、でその納税を納めるためには利益っていうね、売上がいくらで経費がいくらかかって、利益がいくらなんですよっていうのがわからないと、まあ、税金を計算できないと。サラリーマンの場合にはそれは会社が、まあ、計算してくれる、まあ、売上っていうのは年収のことですから、あなたの収入はね、例えば月収が20万30万であればそれがまあ収入ですと。で経費はさすがにね、全員がレシートを持って計算するわけにはいかないので、もうその給与、この年収だったらいくらぐらいっていう割合で経費が決まってるので、それを差し引いて利益を計算して税金を計算してっていうところまで全部会社がねやってもらえて年末調整で終わるっていうまあ話なんですけど、まあ事業をやってる方についてはそれがやってくれる人がいないんですよね。要は自分でしないといけない、税理士に頼むとお金がかかると、自分でやったらただだけどすごく手間がかかると、まあいろいろね一長一短ありますけれども、個人事業でも法人でも計算書は必ず作らないといけないものですということです。でじゃあその決算書っていうものは、まあ、経営をする人にとって苦手か得意かっていう、まあ、話があるんですけど、まあ、圧倒的にこう苦手な方が多いです。で私なりの根拠があって、その経理を出身の社長っていうのは少ないんですよ。経理っていうのはどちらかというと会社のこう土台というか、あの管理をするようなところがあって、電卓を叩いてパソコンを見つめていても売り上げは上がらないんでですね、やっぱり経営する人っていうのは、独立して経営する人はやっぱり自分で売り上げを立てられる営業向きの人であったりとか、いい商品を作って販売できるという技術屋さんであったりっていうのが圧倒的なので、まあ、税理士とかコンサルタントのように、まあ、経理出身とか決算書を作れるね、その辺で独立するっていう人はやっぱり珍しいんで、まあ、決算書を見るっていう観点においても経営者は苦手な方が多いです。決算書を作るよりは商品作りたいとか、仕分けね、パソコンに会計ソフトを打ち込むんだったら人脈作りたいとかっていうのはまあ自然な流れかなと思います。だからこそ決算書に向き合うときっていうのは、見るべきところを見るっていうところが大事です。何のために決算書を経営者が使うのかっていうね、その納税のために仕方なく作るっていう、作る決算書を作るっていう視点ではなくて、決算書を使うっていうね、視点に立ったときに必要なことっていうのは、その会計とか簿記とかね、仕分けを会計ソフトに入力するっていう知識ではなくて、出来上がった決算書をどう見てどう活用するかっていうね、見方生かし方っていうところがやっぱり大事なんじゃないかなというふうに思っています。だからこそ、決算書と向き合うときに一番大事なこと、経営者がね向き合うときに一番大事なことは、苦手意識をなくす、まあ、苦手な人が多いっていうのが前提ですけど、苦手意識をなくして思考が停止しないようにすることからかなと思ってます。思考の停止っていうのは一体何かっていうと、まあ、さっき私がね少し話しましたけど、決算書のどこが重要ですかとか、そもそも決算書には何が書いてあるんですか、決算書って何なんですかって聞かれた時に答えが難しいんですよ。いろいろあるから。 A 社と B 社と C 社で決算書の見るべきところって違うんですよ。で個人と法人でも決算書の見るべきところっていうのが違うので、一概にここっていうのがね言いづらいと。だから聞かれた時に答えられないから、ああどうしようってね、なんか質問されるっていうことは答えがあると思っちゃうじゃないですか。どこ見るのって言われたら、きっとこの人は答えを知っていて、それを正解しないといけないんじゃないか、でもそれがわからないと。じゃあ自分は決算書に詳しくないんだねって思うと、もう決算書が見れなくなっちゃうんですよね。そうじゃないですよってね、答えがあるわけじゃないけれども、自分なりにここっていうのを覚えておけば、そこに自信を持って思考停止せずに 決算書と向き合って経営判断に使えるようになりますんで、まあ、そういったところの、ね、思考停止しないようにしていくっていうのが大事かなと思ってます。じゃあそのために何を勉強して何を知るべきかというね話、まあ、今日のねラジオの30分では語り尽くせない部分はあるんですけれども、まあ、私が今からお話しするような内容を一つの参考というかもうそのままは真似してもらっても全然構わないので、まあ、税理士がこんなこと言ってたな、じゃあ自分もそれ真似しようっていうことで自信持って答えるようにしてもらえれば、まあ、計算書の苦手意識も少しずつなくなるのかなと。なんか特にその飲み会とか交流会とか勉強会とかでも計算書の話なんかないよ、計算書を聞かれることなんてないよっていう方もね大勢いらっしゃると思うんですけど、その場合でも同じで、人から聞かれたから答えにくいっていうだけじゃなくて、自分自身が自分の会社の計算書を開いた時に自分自身でもやっぱり問いかけちゃうんですよね。どこ見ればいいんだろうとか、やっぱり苦手だなとか思ってしまうと、一人机に向かっていてもわからないと。じゃあ誰かに聞きたいよって言っても、決算書って本当に何でしょう、自分の全てをさらけ出すぐらいの勇気のいるというか、もういろんな情報が書いてある書類になるので、そうそう人に見せるものじゃないですね。まあ、今回のようにたまたまこう決算書のセミナーがありますよとか、なんかこう無料相談がありますよとか、見てもらう人がいますよって言えば、まあまあまあ見せようかなという気持ちにならなくもないですけれども、そんなにこう頻繁にね、いろんなところでされているセミナーのでもないので、まあ、そういうところがちょっと難しいんですけども、まあ、自分自身、人から聞かれなくても自分自身にとってもどう答えていくかっていう話です。で、まあ、私がセミナーでよく話をする話が、4人の登場人物を持ってくるんですけど、経営コンサルタント44歳の人、税理士の41歳の人、税理士の53歳の人、元銀行員の62歳の人っていう4人の登場人物に出てきてもらって、決算書ってどこが大事ですか、どこ見ますかっていう質問をした時の回答っていうのをセミナー中にお話をしてます。コンサルタントの人は流動比率が大事っていう言い方をするんですね。流動比率っていうのは、流動っていうのは流れる、動くって書くんですけど、要はあのお金がきっちり支払、1年間で、例えば今年1年間で、借金の返済が100万円ありますと、で車のローンの返済が50万円ありますと、で仕入れた商品の支払いが30万、まあ、50万ありますって、合わせて200万円1年間で払わないといけないっていう、まあ、予測が立っているときに、今手元に200万以上お金がありますかっていう話です。200万あればとりあえず売上が立たなかったとしても、まあ、その返済はできるっていうことで、まあ、現金だけじゃないですけどね、例えば逆にお客さんからこの1年間でいくらぐらいお金をもらえますっていう売掛金っていう呼ばれるものがあったりとか、在庫があるんでそれ売ればお金になりますよねっていう部分があったりするんで、まあ、そういうね、お金に、すぐにお金になるものとすぐに払わないといけないものの比率で、今会社にどれぐらいの、ね、体力がある、安全性があるかっていうような見方をするよっていう流動比率っていうのを大事にする人もいます。41歳税理士さんの方は利益足す減価償却費ですっていう言い方をします。まあ、ちょっと減価償却費が何かは今日は長くなっちゃうのでお話はできないので、ただまあ調べればすぐね、パソコン、インターネットで出てくるんで、ね、見ていただきたいんですけど、利益に減価償却を足す数字です。まあ、この利益っていうのはいろんな段階があるんですけど、まあ、その損益計算書っていう書類に載っている一番下の数字だと思ってもらって、最後に残った利益に減価償却費っていうのを足すとですね、まあ、キャッシュフローの視点になるですっていうところまで、まあ、一緒に覚えてもらったらいいかなと思うんですけど、まあ、1年間でどれぐらい利益を残しました、でそこに減価償却費っていうのを足すと、まあ、簡易的ではあるんですけど、1年間どれぐらいお金が残った、お金が稼げたっていうのが分かるんですよ。 なのでなんだかんだ言ってやっぱりお金って大事だよね、お金が大事だよねっていう、まあ話なんでね、利益足す減価償却費っていうのが大事っていう人もいます。53歳の税理士さんは純資産が大事っていう、まあ、話をされるんですね。決算書の中で表紙をめくると1枚目に貸借対照表っていうのが来るんですけど、貸借対照表の一番右下に書いてある数字です、純資産。これは例えばお金が1000万ありますと、借金が800万ありますと、じゃあ200万円が体力があるよねっていうね、この200万のことを純資産っていうんですけど、まあ、会社をやってるとそんなね、現金とか借金だけの会社なんていうのはないわけで、現金があって在庫があって車があって建物があって、借金があって未払い金があって税金があって社会保険があってっていうもろもろの差額です。どれぐらい体力がありますかと。ここがマイナスだったら債務超過って言ってですね、持ち物よりも支払うべきものの方が多いという状態になりますので、そうなるとなかなかこう銀行さんがね、お金を貸すのに慎重になったりとかっていうことがありますので、そこの数字を見ていくと、プラスだったら純資産、マイナスだったら債務超過、そこが非常に重要ですという話で、4人目に登場してくる元銀行員62歳の方っていうのはやっぱり詳しいんですけど、やっぱこういう話をすると結局まあ純資産と税引き後利益を最初に見ちゃうよねっていうまあ話はされてました。笑いながらというかね、税引き後利益っていうのはまあ最後の利益です。売上とか粗利とか営業利益とかいろんな段階の利益っていうのはあるんですけど、やっぱり最後に残った利益がいくらだったか、そして純資産がちゃんとプラスでいくら残ってるかっていうのを見るよっていう話をされてみました。まあ、この4人のうち誰が正解っていうわけでもないと思います。それぞれ何十年も、経験をしてきて、その経験っていうのも決算書を見るっていうことに、まあ、特化はしてないですけれども、人よりも多く見られる状態にある人たちがそういう答えを出してるわけなので、なんか一つの、まあ、答えとして自分の中で持っててもいいのかなっていう気はしてます。まあ、私は今の中の2人目が私なんですけど、利益足す減価償却費ですっていう言い方をするタイプなんですけど、それでもやっぱり会社ごとに、ですね、直接、まあ、誰か経営者の方から決算書を見せていただいて、その場で即回答しないといけない、うちのどこが大事ですかとか、どういうふうに見たらいいですかって言われたときは、それやっぱり中身を見ながら答えないといけないんで、利益足す減価償却費ですっていうふうに単純に言えない場合はありますよ。その会社がね、減価償却費がない会社だったりとか、赤字の会社だった場合、まあ、コロナでちょっとね決算書が傷んでいて、ここに3年赤字なんですって言った時に、じゃあどこ見るって、利益足す減価償却費なのか、ね、純資産なのか、流動比率なのか、ね、その辺のところをこう考えながら見ていくっていうね話にはなりますけど、まあ、一つの参考にはなるんじゃないかなというふうに思っています。で、そもそも、決算書には何が書いてあるのかと、決算書っていうのは何なのかっていうまあ話を、まあ、されることがあると。これはなかなか答えるのが難しい質問かなと思います。そういう質問に限ってですね、こう決算書っていうのは、まあ、1年間の成績表です、会社の成績表ですとか、いう回答をすると、まあ、普通だねみたいな、あんまりこうねいいリアクションをもらえなかったりするので、まあ、そういう回答じゃないんだろうなと思いながら考えてはいるんですけど、まあ、私がセミナーの中で決算書って一体何なのかっていうまあ話をさせていただくのであれば、個人の決算書と会社の決算書の違いを、特徴をですね考えながら答えるようにしてて、 まずそもそもの大前提として、どっち個人だろうと法人だろうと、決算書に何が載っているかっていうと、結果が載ってるんですよね。納税をしないといけないという義務のもとルールが決められてますので、そこには未来の予測とか社長の思いとかビジョンとかっていうのは入ってないんですよ。あくまでも直前期末の、直前期末、3月決算であれば3月31日時点の結果が載ってますっていう話なんですけどね。表紙を1枚めくっていただくと、貸借対照表っていうものが載ってます。もう1枚めくっていただくと、損益計算書っていう書類が載ってるんですよね。まあ、お手元にもしそういう決算書っていうものをご準備できる方がいればね、見ていただければと思うんですけど、私が注目しているのは時点なんですね。時点、時の点、いつっていう話。貸借対照表っていうのは令和4年3月31日現在っていう書き方を、されてます。今現在現金がいくらで借金がいくらですと、純資産がいくらでこういう状況になってますよっていう今現在が書いてあるのに対して、もう一枚めくった損益計算書っていうのは令和3年4月1日から令和4年3月31日までっていう書き方をされています。要するに1年分ですっていうね、話でしょうか。さっきの1年分の成績表ですっていう言い方をされてましたので、一般的にはね、どの本見てもテキスト見ても教科書見ても1年間の成績表ですって書いてあると思うんですけど、それはあくまでも損益計算書のお話という話ですね。でそこの時点の違いというか、何が書いてあるかの違いっていうのがものすごく大事なので、まずそれを覚えてもらって、じゃあその上でどっちが大事なの、何が書いてあるのっていう話なんですけど、貸借対照表が大事です。今現在の財産債務の状況が載っているっていうことは、例えば設立5年の会社さんであれば、設立 1日目から5年間の全てが載ってる履歴書のようなものだっていうふうに私は思ってるんですけど、それを見ると、会社のね、歴史どういう状況になっているかっていうのが分かると。損益計算書は1年分なんで成績表でいいと思います。履歴書と成績表。次の年になると、次の年っていうのは令和4年の4月1日になった途端に損益計算書っていうのはゼロからスタートするんですね。またゼロから今年も1年頑張ろうっていうことで、売上を頑張ろう、経費がいくらとかって話になりますけど、貸借対照表は会社の履歴書なので絶対にゼロにはならないですね。現金がいくらありました、じゃあ明日から4月1日からその現金でスタートしましょうとか、借金がいくらありますと、じゃあ4月1日からその借金でスタートしましょうっていう話になりますから、純資産とか債務超過もそうですね。その辺が非常に重要という話です。なので決算書って何ですかって言われたら、1枚目が履歴書で、2枚目が成績表ですっていうふうに答えますかね。で面白いのが、個人事業主の決算書なんですけど、個人事業主の方の決算書、個人事業主っていうのは一体何かっていうと、例えばじゃあ明日から副業で物を売りますとか、なんか始めたとするじゃないですか。例えば2箇所の会社で勤めてるっていうのは2箇所の給料で、どちらも給料なんで、さっきの年末調整で終わったりとか、確定申告して終わりとかって、話なんです。シンプルな話なんですけど、何か商売します。でも会社組織まではしないですと。会社組織って結構、大げさになるというか、 会社組織になりますよっていうだけでも最初に30万かかりますし、法務局行ってこう登記しないといけないですし、毎年毎年存在しているだけで黒字だろうと赤字だろうと7万1000円とか、税金がかかってきますしっていうことで、ちょっと法人にすると大げさになっちゃうので、そこまではしないと、会社のまま、会社じゃない、個人事業主のままビジネスをしたいですっていうケースですね。税理士っていうのも、まあそういう資格を持っている人にのみ認められた、税金の処理をね、お客さんの税金を取り扱うことができる税理士っていう個人なので、私も田尾本総合会計事務所っていう名前でやってますけれども、あれはあくまで屋号でですね、私も税理士として確定申告をするときは田尾本正樹っていう個人名で個人の計算書を作って確定申告をしてます。で、その個人事業主の計算書っていうのは、1枚目が損益計算書から始まってるんですね。損益計算書っていうのは、まあ、個人の場合1月から12月っていうのはもう決まってるので、令和4年の1月1日から令和4年の12月31日までっていう、まあ、計算書なんですけれども、1年間の成績表ですと。2枚目は、まあ、損益計算書の補足みたいな感じで、3枚目も損益計算書の補足。個人の計算書ってのは4枚セットなんですけど、その4枚目に貸借対照表っていう、こう、ね、始めてから今までの履歴書と呼ばれるものがついてますと。で、個人の場合にはなんでそんな重要な貸借対照表が最後に来てるんだいっていう、まあ話なんですけど、まあどんなにかっこいい屋号を扱っていても個人は個人なので、やっぱりそのプライベートでお金使うっていうことも前提にされてるんですよね。私も事業で使うお金を使うときとプライベートにお金を使うときっていうのは、まあもちろんレシートとかはね、分けたりとかカードを分けたりはしてますけど、まあ財布は一緒なので、そういう意味では個人で使ったものは貸借損益、まあ要はプライベートで使ったものなんでビジネスの経費にもならないですし、貸借対照表からもこう事業主勘定、事業主貸しとか事業主借りっていう事業主勘定っていうのを使ってポロポロこう逃がせる体制になってるんですよね。なので貸借対照表は1年目の、12月31日に作った貸借対照表とその次の年の1月1日から始まる数字って違ったりするんですよ。だから履歴書になり得ないっていうところで、あんまりこう重要性がね、法人ほど高くないっていうところがあって、まあ最後に来てる、まあ、しかも作るのも難しいので、なんか白色申告とかそういう税制優遇を受けない会計ソフトも使わないっていう人なんかはそもそも作らなくていいですよってなってたりするんでね、まあそういう違いがあるかと思います。エンディングに行きたいと思います。2時間でお話をする決算書のお話っていうのの一番最初が大事なので、ゆっくり喋ったら30分経ってしまったんですけど、まあこういった話をね、聞きたいなという方はね、ぜひまたご連絡いただければなというふうに思っています。1月ですね、また新しい年度が始まりましたので、頑張っていきましょう。いってらっしゃい。